おはようございます。私は青鳥の家本部講師の西村誠です。今回から4回にわたって放送を担当させていただきます。第1回目の本日は谷口正信青鳥の家総裁の著書青鳥の家ってどんな教えをテキストに、人は誰でも無限の可能性を持っているというテーマでお話をさせていただきます。はじめに青鳥の家の概要について少しお話をさせていただきます。青鳥の家は昭和5年3月1日青鳥の家創始者の谷口正治先生と照子先生夫妻がたった2人で青鳥の家誌という雑誌を1000冊印刷し、友人や知人に手渡すことで人類全体の生活全般を巧妙化するという構想のもと、この運動が始まりました。この伝道形態を文書伝道と呼んでいます。今日では文書による伝道はどの教団でも当たり前に行われていますが、言葉では語り尽くせない真理を創始者自らが文書を執筆して伝えることは、当時としては画期的な方法だったのです。また、昭和5年1930年当時は、前年の1929年に世界恐慌が起こり、翌年の1931年には満州事変が勃発し、世界不況の始まりで人々の心に暗い影を落としている時代でした。そのような中で、創始者の谷口正治初代総裁は、青鳥の家という雑誌の創刊号で、日時計主義という物事の明るい面のみを見る生活を発表しました。これは当時の世界情勢とはかけ離れた正反対の考え方だと思われますが、たった2人の夫妻から始まったこの運動が世界中に広がり、現在では信徒数は160万を超え、講師数は2万人を超える教団となっております。青鳥の家の使命は、この教えを広めることにより、全人類を巧妙化し、信仰によって世界平和を実現することです。何を信仰するかといったら、全一元、つまり全のみの神を信じるのです。青鳥の家の教えを学び、実践することで、多くの方が人間関係が改善され、仕事で成功し、家庭が調和し、病が癒され、健康を回復するなど、幸福で生きがいのある人生を歩まれています。さて、突然ですが、あなたは神を信じますか？信じていますという人もいれば、信じていませんという人など様々だと思います。また、日本では法律で信教の自由が保障されていますので、信じても信じなくても良いことになっています。意識的なレベルの差はありますが、私はすべての人が神や仏を信じていると考えます。いやいや、私は信じていないよ、とか、私は無神論者ですよ、という人でも、心の奥底では信じる気持ちがあると考えます。なぜそのように言えるかというと、日本人は勤勉で有名ですが、多くの国民は、盆と正月には休暇を取って実家に帰り、お盆にはご先祖のお墓参りをしますし、正月には地元の神社仏閣に初詣に出かけます。全国の参拝者数第1位は東京渋谷にある明治神宮で、2013年三が日の人出は313万人、第2位の成田山新勝寺では300万人、第3位の川崎大師平賢寺では298万人に上ります。東京都の人口は2013年4月時点で約1323万人でしたので、単純に考えて4人に1人が初詣に出かけた計算になります。また、インターネットではしばしば自分よりすごい人を神と表現するようで、素晴らしい動画を神動画と言い、ゲーム史に残るような超絶ゲームを神ゲーと言ったり、素晴らしい演奏を神演奏とか言うそうです。先日、朝の情報番組を見ていましたら、ゲームのプロと呼ばれる人たちが取材されていて、ダンスをして得点を競うゲームや、太鼓を叩くゲームの達人たちが紹介されていました。 その達人を知る人たちは、達人のことを、あの人は神だ、というようなコメントをしていました。つまり、神のような能力を発揮している人という意味で、神と表現しているのです。しかし、よく考えてみると、あの人は神というには、それを評価する側にも、神の基準というものがないと評価できません。では、その神を評価する基準は、誰が植え付けたのでしょうか。学校や家庭で教わったのでしょうか。いえ、そうではなくて、生まれつき持っていたと考えます。多くの人が神という共通項を持ち、神のような能力を発揮している人に憧れ、神を生まれつき知っているということは、人間の本質が神であるとともに、すべての人が神の無限の能力を有していると考えます。実際、人間の脳はスーパーコンピュータ以上の働きをします。と言いますのは、2013年8月に理化学研究所などのグループが、神戸ポートアイランドにあるスーパーコンピュータ K を使って、世界最大規模の脳神経のシミュレーションを行ったところ、実際の脳では1秒でできることが、K では40分かかったという結果が出ました。このスーパーコンピューターは、計算速度が毎秒1京回10ペタフロップスのため、K という名前がついたそうです。K というのは、1、10、100、1000、万、億、兆の上の桁ということになります。つまり人間の脳はスーパーコンピューター以上の素晴らしい潜在能力を持っていることがわかります。では、そんな素晴らしい能力は、どのようにしたら発揮できるでしょうか。まず人間が肉の塊で有限な存在だという考えを捨てることです。成長の絵では人間は肉体ではなく神の生命そのものであって本来の姿は完全円満で無限の能力が宿っていると説きます。人間は皆肉体を持って生まれてきていますがこの肉体がイコール自分自身だとは考えません。ここで本日のテキストの26ページから27ページを朗読します。成長の A では死はないと言います。病気もない、物質もないとも言います。これは初めて聞く人はびっくりするんですね。そんなことを言ってたくさんある病院はどうなるんだ。病気がないんだったらみんな詐欺に遭っていることになるのか。違います。現象としては、人間は肉体を持って生きているから、病気になることがある。また、肉体はいつか必ず使えなくなるから、現象としての死はあります。しかし、それは肉体という一種の宇宙服を脱ぐことなのです。宇宙服を脱いでも、宇宙飛行士はピンピン生きているように、私たちは肉体の死後も生き続ける。そういう意味で死はないのです。病気はないというのは、宇宙服がほころびても、それを着ている宇宙飛行士はちっともほころびていない。つまり本当の人間、実相は病気にかかっていないという意味です。朗読を終わります。つまり、肉体は自分自身ではなく、神から与えられた道具であると考えます。今の朗読したところに、実相と現象という表現が出てきましたので、ご説明します。成長の絵の基本教義の一つに、唯心実相という教えがあります。ただ、神のみがあるのが本当の姿という教えです。その神は完璧で完全円満であり、悪はないというのが成長の絵の教えの根本です。神が完全であったら、なぜ世の中には病気や事件や戦争など悪い事件があるのか、という気持ちが起こってくると思います。成長の絵では、肉体や病気や戦争などの世界は、人間が心で仮に作ったものであり、それらはすべて現象であると説きます。この実相と現象の関係は、月と湖面に映る月の関係に例えることができます。想像してみてください。今あなたはある湖でボートを漕いでいます。ふと夜空を見上げると、満月が煌々と辺りを照らしています。そのまん丸の月が本物であり、 本当の姿、実相と言えます。一方、あなたが湖面に目を移すと月が映って見えますが、風が吹いていて湖面が波立ち、本来のまん丸ではなく歪んだ形に映っています。また風が吹き湖面の波が揺れるほど、その歪み方は激しくなります。また波が立っていない凪の状態の時はまん丸に映ります。これを現れた形という意味で現象と言います。波は心の状態の例えで、心が乱れると月の形は乱れます。人間はとかく身近なところ、衣、食、住に心が集中しがちです。身近な湖面の崩れている月を見て、心が立ち騒いで、事件がある、戦争がある、悪があると思っているのです。しかし、夜空にある本物の月を見れば、一度も欠けたことも崩れたこともない、まん丸の完全な月であったとわかるのです。つまり人間の本質は善であり、完全であり、すでに完成しているのですが、現象の世界は人間が心で仮に作り出したもので、心の状態によって変化して現れるのです。本日のテキストの27ページから28ページを朗読いたします。我々人間の本質、仏教的な表現では、仏性をすべての人が持っているのですが、それをただ持っているだけでは役に立たない。表現しなければ価値が発揮できません。これはすべての表現芸術について言えることです。我々の人生もこの表現芸術だと考えてください。例えば俳優さんは自分の体を使って表現します。音楽家は楽器や曲によって表現します。芸術家は絵描きさんだったらカンバスの上に筆と絵の具を使って表現する。これらの体や楽器や音楽、カンバス、筆、絵の具などが表現の媒体であり、表現手段です。それがなければ表現したいものが頭の中にいくらあっても表現は不可能です。表現の手段がないといけない。その表現の手段として我々は肉体という一種の宇宙服を神様からいただいているのです。それを使えるだけ使って古くなったり故障が絶えなくなれば、宇宙服のように肉体を脱いで別の表現媒体を使うことになる。そして霊界とか幽界と呼ばれているところへ移って、そこでまた表現を続けていく。このように成長の家では人生は表現なりという考え方をとっているのです。朗読終わります。このように人生の価値は自分の中に宿っている神の無限の能力を、神から与えられた肉体という道具を使って表現することにあると言えます。私自身の体験を紹介しますと、私は高校1年生の頃からギターを弾くようになりました。そのきっかけは中学3年生の時でした。私が中学生の頃はちょうど洋楽が流行しましたが、友人の家に遊びに行くとエレキギターとアンプが置いてあり、友人がロックの楽曲のレコードに合わせて演奏してくれたのですが、レコードと同じようにギターを弾いている姿を見て、なんてかっこいいんだろうと衝撃を受けたのが始まりでした。自分も好きなミュージシャンと同じように演奏できたら素晴らしいし、楽しいだろうなと思い、両親にエレキギターを買ってほしいとお願いしたところ、その話を聞いた祖母が買ってくれることになり、念願のエレキギターが自宅に届きました。早速梱包を開け練習を始めました。最初はうまく弦が抑えられず、まともな音が出ませんでしたが、自分がギタリストのように弾きたいと思いながら失敗を繰り返して練習していくに従って、コードが抑えられるようになり、メロディーが奏でられるようになり、ついに一曲弾けるようになりました。そうすると練習が楽しくなり、1日6時間ほど練習に熱中したこともあり、2曲3曲とマスターし、大学生の時には友人とバンドを組んで学園祭などのイベントで演奏させてもらったこともありました。楽器などを演奏する時には、誰でも最初は思い通りには演奏できません。そして練習の過程では 失敗を繰り返します。しかし、人間は完全な演奏がわかる能力を持っていますから、もしも間違ったら、ここが間違ったとわかるのです。そして何度も失敗を繰り返しながら、やがて思い通りの演奏ができるようになります。このことは音楽に限らず、スポーツでも、勉強でも、仕事でも、人生全般に言えることで、失敗を繰り返しながら、勉強でも仕事でもできるようになっていくのです。発明王と呼ばれたトーマス・エジソンは、私は決して失望などしない。どんな失敗も新たな一歩となるからだ。と言い、画家のパブロ・ピカソは、私はいつも自分のできないことをしている。そうすればできるようになるからだ。と言ったそうです。トーマス・エジソンの発明の素晴らしさがわかるのは、エジソンと同じ可能性が自分の中にあるからです。パブロ・ピカソの絵の素晴らしさがわかるのは、ピカソと同じ絵を描くことができる可能性が自分の中にあるからです。そうしますと、人生の喜びとは、自分のうちに本来持っている神の無限の知恵や愛や生命や能力をこの世界で表現し、一歩一歩向上することだと言えます。私は成長の絵の教えを知るまでは、人間は肉体で、生まれてから100年も経つと死んで灰になってしまう不完全な存在だと思っていましたが、人間は皆神の子で、無限の能力を持ち、永遠不滅の存在であるということを知り、以後、常に前向きで明るい人生観に変わりました。このように、人間の本質を知ることで、あなたの人生も明るく素晴らしいものになると信じます。本日は時間が参りましたので、これで終わらせていただきます。